今日の聖書箇所は、高い山の上でイエス様のお姿が真っ白に変わった、そのような不思議な出来事が描かれています。これはよく山上の変貌と呼ばれている場面です。で、先立つ8章のところでは、弟子のペトロがイエス様の、あなた方は私を何者だというのか、そのような問いに、あなたはメシアです、そうお答えした場面がありました。イエス様がメシアである、イエス様こそ旧約聖書の時代から神様に約束されていた救い主である、このことがはっきりと言い表されたのです。しかし、この時このようにお答えをしたペトロも、実際はイエス様がどのような救い主、どのようなメシアであるかは、実はまだよく分かっていませんでした。救い主といえば、通常は力の強い、威厳に満ちた、圧倒的な存在感を放つヒーローのような存在を思い浮かべるでしょう。実際、何百年もの間約束のメシアを待ちわびていた当時の人々も、メシアというのは敵国を滅ぼして自分たちの栄華に満ちた地上の王国を立て直してくれる、そんな立派な王様であると期待していたのです。ところが、イエス様はご自分のことについてこのように語られました。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちによって排斥されて殺され、三日の後に復活することになっている。イエス様はご自分のメシア、救い主としての歩みは必ず多くの苦しみを受け、排斥されて殺されるような歩みなのだ、そのように言われたのです。そして三日の後に復活すると、イエス様は地上の栄華を極める、敵を打ち倒す強い王として来られたのではありません。イエス様はご自分の苦難と死によって全ての人を罪と死から救い出す、そのようなイザヤ書に予言される苦難のしもべとして来られた救い主、メシアだったのです。で、このことを聞いたペトロは、しかしメシアたる方が苦しみを受けて排斥されて殺されるなんてとんでもない、そのように言ってイエス様のことをいさめ始めたとありました。ペトロもまた彼が望んでいる理想のメシア像というものがあったのです。しかしイエス様は、サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人のことを思っている、そう言ってペトロを厳しくお叱りになったのでした。メシア、救い主、キリスト、それは父なる神様が約束され選ばれ立てられたたった一人の特別な存在です。しかしその役割というのは、作られた世のすべての人の罪を担い、すべての人の裁きを代わりに受け、すべての人の身代わりとなって、その罪をご自分の命をもってあがなう、そのような最も厳しい働きを成し遂げることだったのです。イエス様は地上の誰よりも最も惨めで、最も悲惨で、最も弱々しい十字架にかけられる、その姿においてこそ神様のご計画を成し遂げ、私たちの救いの御業を実現してくださったのです。まさに その十字架にこそ神様の愛が、神様の救いの力が最も強く表されたのです。しかしこのようなことは、まだ何も知らず、まだ何も理解できない弟子たちです。そんな中、あるこのペトロが告白した日の6日後に、イエス様はペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られたのでした。ユダヤ人の社会では、3人が揃えば法律的に証言として成立します。そのようなイエス様の出来事の証言者、証人として、この3人は選ばれているのです。さて、この3人を連れてイエス様は高い山に登られました。高い山ですから、道も険しかったことでしょう。そしてやっと頂上近くになったときに、なんと彼らの目の前でイエス様のお姿が変わり、衣が真っ白に輝いたというのです。それはこの世のどんな晒し職人の腕も及ばないほどであったといいます。なかなか聞かない独特の白さを表す表現ですけれども、これはきっと目撃をした3人が後の時代にその様子を人々に語った時に、一体どれぐらい白かったのかを一生懸命説明した言葉だったのでしょう。とにかく見たこともないぐらい真っ白だったに違いありません。で、この白い衣というのは、天に属するものであることの印です。天の使いはたびたび白い衣を着た若者の姿で登場したりします。つまりここでイエス様の衣が真っ白に輝いたというのは、誠の人となられて地上を歩んでおられたイエス様が、本来の天に属する神の御子の栄光のお姿をここで表されたということなのです。で、さらにそこにはエリアとモーセが共に現れてイエス様と語り合っていたとあります。エリアというのは旧約聖書の時代を代表する預言者です。またモーセといえば、神様から立法を授かった人物です。これまでのイスラエルの歴史の中で最も重要な人物が二人も現れてイエス様と語り合っていたというのです。また立法と預言者といえば、旧約聖書全体のことを意味する言葉でもあります。つまりこの場面は、神様が救いの約束を預言者によって語ってくださっていた旧約聖書の時代から、その約束を実現し完成させてくださる、そのようなイエス・キリストの新約聖書への時代へと移っていく、そのような神の救いの新しい歴史的な転換を象徴しているような場面なのかもしれません。とにかくペトロたちから見れば、歴史上の偉大な人物と自分たちの師匠であるイエス様が語り合っている、そのような光景はとても素晴らしい夢のような場面であったことでしょう。しかし同時に、6節には、弟子たちは非常に恐れていたのであるとありました。イエス様の神の栄光に輝くお姿は、弟子たちに大きな恐れを抱かせたのです。聖書において神の栄光というのは、神様の完全な清さや偉大な道からのことを表しています。ですから神の栄光が現れる、 神の栄光が満ちるということは、そこに神様ご自身が臨在しておられる、神様がそこにおられるという意味でもあります。本来最も清いお方であり全能の道からを持つ、そんな神様のご栄光は、神様に罪を犯した人間にとってはあまりにまばゆく強すぎるものであり、その神の意向を見るだけで人は死んでしまうとされていました。聖なる神様のご栄光と罪人である人間の汚れとの間には、それほどに絶対的な断絶があるのです。そのような神の栄光に触れるなら、人は非常に大きな恐れを抱かないはずがありません。ですから、イエス様に現れた神の栄光を見て、ペトロは恐れ、大変混乱をしたようです。そして、イエス様がエリアとモーセと語り合っているところに、ずうずうしくも横から口を挟んで、ペトロはこのように言ったのです。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。幕屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはエリアのため、一つはモーセのために。このペトロが言ったことはどういう意味なのでしょうか。実はペトロもよく分かっていなかったと、今日の聖書のところには書かれています。幕屋というのは、その場所にとどまるために建てるものです。つまりペトロは、イエス様とエリアとモーセにこの山の上の幕屋に住んでほしかった、ずっとこの地上のこの場所にとどまっていてほしいと願ったのです。そうすればペトロが会いたいと思った時には、山を登って幕屋に来ればいつでもこの素晴らしい三人にお会いすることができます。望んだ時にいつでも会える。でもそれはペトロにとってあまりに都合が良すぎるのではないでしょうか。ここでペトロはなおイエス様のことを自分の理想のメシアにしたいと願っています。栄光に輝いたお姿のままで、いつでも自分が望む時にはお会いしてくださる、イエス様にはそんなメシア、そんな救い主になっていただきたい、そのように願っているのです。ここではペトロのイエス様への無理解、メシアに対する無理解が改めてあらわになっています。サタン引き下がれと叱られたのに、ペトロはなお人間の思いでイエス様を自分の理想に従わせようとしているのです。でさらにペトロはここでイエス様をモーセやエリアと同等に扱おうとしています。イエス様が神から使わされた唯一のメシアであり、神の御子であり、この方だけが救いの御業を成し遂げることができる、そのイエス様の特別さをペトロはまだ分かっていないのです。すると7節以下にこうあります。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いで辺りを見回したが、もはや誰も見えず、イエスだけが彼らと一緒におられた。雲が現れて、イエス様とエリアとモーセと、そして三人の弟子たちを覆い隠しました。この雲というのもまた、旧約聖書の時代から神様の御臨在を表す印として現れてくるものでした。 つまりここでは天の父なる神様がこの場に臨まれ、そして弟子たちに語りかけられたのです。これは私の愛する子、これに聞け。でこの私の愛する子という言葉は、実はマルコの一章でイエス様が洗礼者ヨハネからヨルダン川で洗礼をお受けになった時にも天から聞こえてきた御言葉でした。そしてここで再び天の父なる神様は、この地上を歩んでおられるイエスという方が確かにご自分の愛する御子である、神の子である、そのことをはっきりとお示しになったのです。イエス様はただの預言者の一人なのではありません。イエス様は最も偉大な預言者であるエリアやモーセをもはるかにしのぐ誠の神の御子であり、父なる神様の御心を成し遂げるたったお一人のメシア、救い主なのです。ですから本来であれば、確かに真っ白に輝くお姿こそが弟子たちを恐れさせるほどの栄光に輝くお姿こそが神の御子イエス様にはふさわしいお姿なのでしょう。しかしイエス様は私たちの救い主となられるために、私たちの罪と死をすべてその身に担うために、神の御子でありながらご自分を無にされて天から地へと低く下り、貧しく弱く脆い人の肉をまとって私たちのところに来てくださったのです。そうしてイエス様は栄光に満ちた神様と罪に陥った人間との間の越えがたい断絶をイエス様の方からご自分のすべてを捨て去って私たちの方へと越えてきてくださった、イエス様の方から私たちの方へと下ってきてくださったのです。しかも私たちの誰よりも最も低い、最も深い底の底へと下られて、私たちの罪を、死を、すべての重荷を全部下から背負ってくださるのです。そして神様のご栄光から最も遠く離れた罪人が至る最果ての神に呪われた十字架の死にまでイエス様はその身を置いてくださったのです。イエス様の神の御子のお姿は、その聖なるご栄光は、苦しみの姿に、嘆きの姿に、十字架にかけられ殺される姿にすっかり隠されてしまいました。でもこの惨めで悲惨な十字架のイエス様においてこそ、私たちを救う神の御力が最も力強く表されたのです。そしてこのように苦難のしもべとして私たちの罪を代わりに担い、ご自分の命をもってすべての罪をあがなってくるメシアの歩みは、まことに神の御子であるイエス様お一人にしか成し遂げることができない歩みだったのです。こうしてご自分の愛する御子の命を犠牲にしてでも私たちを救ってくださることこそが、天の父なる神様の愛の御心であり、遠い昔から約束されていた救いのご計画でした。ですからこの時、天の父なる神様はすべての救いの御業をご自分の一人子イエス様にお委ねになり、これは私の愛する子、 これに聞けと言われたのです。こうして地上を歩まれるイエス様のなされる御業、語られる御言葉、そのご生涯の歩みのすべてが父なる神様の御心であり、すべてが救いのご計画であるということを神様はお示しくださったのです。ですからその神様の御心のゆえに、イエス様は弟子たちと共に高い山から降りられます。神の御子は高い山の上で栄光に包まれて、そこにとどまっているお方ではありません。むしろ弟子たちと共にいるために、罪人と共にいるために山を下ってくださるお方、私たちと共に苦難の中へ、罪の中へ、死の恐れの中へと下ってくださるお方なのです。しかもイエス様は神に呪われたといわれる十字架にかけられた。それは神などいないと叫ぶような、神に見捨てられたと叫ぶような罪人の絶望の果てにまでイエス様が低く下ってきてくださったということです。ですからイエス様は、私たちがどれだけ神様から離れてしまっていても、どれだけ罪深いものであったとしても、必ず私たちを見つけてくださり、来てくださり、共にいてくださることがおできになる。そして苦しみも嘆きも罪も死も、すべてを担ってくださることがおできになるのです。私たちの苦難で、イエス様がご存じない苦難は何もありません。私たちが行くべきところで、それは絶望や死や墓の中でさえも、イエス様が行かれたことのないところはどこにもありません。どのようなところにも神の御子イエス様は私たちと共にいてくださるために下ってこられ、そして私のすべてをその身に担い、どこまでも共にいてくださるのです。しかもそれで終わりではありません。最も低きに下られて、私たちの罪と死をすべて下から担ってくださったイエス様は、私たちの罪のあがないを成し遂げられ、滅びの死を打ち破り、ついに復活へと至られるのです。十字架の死からよみがえられたその時にこそ、隠されていたイエス様の神の御子のご栄光は、すべての人の目に明らかにされます。山上の栄光に輝くお姿は、そのやがて来たるこの復活のお姿の先駆けでもありました。そして来たるべき終わりの日、神の御国の完成の日には、この方に担われた私たちもまた、イエス様と共にあって神の御国に、復活に至らせていただくことができる。そしてイエス様と共に神の清さに、御力に、ご栄光に、すべて預かることが約束されているのです。これが私たちに与えられた約束です。しかし、この九章の場面の弟子たちには、まだ何も分かりませんし、イエス様が苦難のしもべのメシアであることも、まだ受け入れることができません。ゆえに、その先の復活を見つめられない彼らにとっては、これから起こるイエス様の受難と十字架の死は、ひたすら大きな試練であり、信仰のつまずきともなるのです。ですからイエス様は、山を下っている時に、人の子が死者の中から復活するまで、 今見たことを誰にも話してはならない、そのように弟子たちにお命じになりました。弟子たちは何もわからないまま、もし栄光の姿を言いふらしたなら、輝かしい王としてのメシアを求める人々が勘違いしたままイエス様のところに殺到してくるかもしれません。それにイエス様に殺意を抱いている律法学者たちに対しては、イエス様が光り輝く神の御子である、そんなことを触れ回るならますます反感を抱かせていくことになるからです。まだ全てがわからない弟子たちにはこのことを語ることはあまりに危険です。それでイエス様は、人の子が死者の中から復活するまでは今のことを話してはならない、そのように言われたのです。こうしてイエス様に命じられた弟子たちは、イエス様が苦しみを受けて死なれるということも、死者の中から復活するということもよくわからないままに、しかしこのことをずっと心に留めていました。やがて彼らは十字架の死から復活なさったイエス様にお会いしたときに、やっとイエス様が示されたこと、語られたこと、成し遂げられたことのすべての意味を理解することができるのです。さて、山を下ってイエス様の変貌のことを口止めされた弟子たちですが、途中でイエス様にこのような質問をしました。11節、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうか。これは先ほど読まれた旧約聖書のマラキ書3章23節の御言葉が元になっています。大いなる恐るべき主の日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に使わす。預言には主の日が来る前に、つまりメシアが来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす、そのように神様が語られていたからです。弟子たちからすれば、まだ預言者エリアが現れたということは聞いていない、それなのにイエス様がメシアであるということは、そのエリアが先に来るという預言は外れてしまったということでしょうか。そういう質問をしているのです。でこれに対してイエス様は、確かにまずエリアが来て全てを立て直すと言われ、さらにエリアはすでに来たのだ、そして彼について書いてある通り人々は好きなようにあしらったのであると言われました。ここでイエス様がエリアはすでに来たのだとおっしゃっているのは、洗礼者ヨハネのことなのです。洗礼者ヨハネはイエス様が来られる前に神の預言者として現れました。そして人々に悔い改めの洗礼を述べ伝え、神様に立ち返るようにと呼びかけ、自分の後に来られるイエス様こそメシアであることを指し示したのです。主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよ、この預言をヨハネが実現していたのです。しかしヨハネは時の領主であったヘロデによってやがて殺されてしまいました。ですからイエス様は旧約聖書に預言され、律法学者たちがまずエリアが来る、そして人々が彼を好きなようにあしらうと教えていることは、実際洗礼者ヨハネにおいて実現したのだ、そのようにここで言っておられるのです。でだからこそイエス様は 人の子について書いてあること、つまり多くの苦しみを受け蔑まれるとある、その苦難のしもべとしてのメシアの預言もまた必ず実現することなのだ。イエス様が多くの苦しみを受け排斥されて殺されるということも預言の通り本当になるのだ、そのように弟子たちに言っておられるのです。イエス様はこれから歩まれるご自分の苦難の十字架の道をはっきりと見据えておられます。本来は光り輝く栄光のお姿がふさわしい神の御子なるイエス様です。しかし私たちのために天から下り高い山を下り罪人の私たちのもとに来られて、苦しみも罪も死もすべてをその身に担い切ってくださるのです。この世において最も惨めで悲惨で愚かに見えるそのイエス様の十字架の死においてこそ、神様の愛が憐れみが罪から救う道からがその本当のご栄光が最も表されているのです。そして今や私たちにとっては十字架に隠されたその神様のご栄光は復活において完全に表されています。十字架の死と復活の御業を通して、まさに神様はご自分の清さとすべてに勝利なさるお力とどこまでも共にいてくださる方である、その御臨在の恵みとをまばゆい栄光とともに私たちにはっきりとお示しくださったのです。ですから今の私たちはもはや神様とお会いするために高い山の上に登って幕屋を建てようなどと思う必要はありません。救い主をとどめておきたいと思う必要はありません。なぜならイエス様の十字架と復活によって神様と私たちとの間にある遠い罪の断絶の壁は取り除かれて、天におられる神様のご栄光はもはや私たちを打つことはなく、恵み豊かにいつも明るく照らしてくださっているからです。そして聖霊なる神様によって天の父なる神様と復活し天に挙げられた御子イエス様のご臨在はいつも今も私たちと共にあり、私たちが神様の名を呼ぶところに、祈るところに、礼拝するところに、神様はいつも共にいてくださるからです。それどころか、救いを信じ、洗礼を受けた者は、イエス様と一体とされ、今やこの体そのものが、聖霊の宮と呼ばれるほどなのです。この神様と共にあるその恵みのうちに私たちは今歩むことが許されています。そしてやがて終わりの日にはイエス様は完全な栄光に輝くお姿で再びこの地に来られます。その時には私たちも復活の体をいただいて、まさにこの目でまことに主のお姿にまみえることができる、そしてその栄光に預かることができる、そのように聖書には約束されています。その栄光に輝くお姿はきっともう晒し職人の腕が及ばないどころではないでしょう。どれだけ真っ白に輝くお姿なのか、どれだけ素晴らしい栄光のお姿なのか、私たちはそれをこの目で見るのが楽しみです。こうして私たちは今まさにこの礼拝で 神様のご栄光に包まれつつ、しかしまた来たるべき日の栄光に輝くイエス様に、復活の体で相まみえるその日を希望を持って喜びを持って待ち望むことができるのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御子イエス様が私たちの罪のために低く下ってきてくださったこと、そして貧しく悲惨な十字架においてこそご栄光を表し、神の救いの道からを憐れみ深い愛をお示しくださったことを感謝いたします。私たちは今イエス様の復活の出来事をも知らされ、すべての栄光をお受けになったイエス様が天におられ、すべてを支配し導いてくださっていることを信じます。どうか御言葉において、主の食卓において、礼拝において、祈りにおいて、いつもイエス様のご栄光を仰ぐものとならせてください。そして来たる終わりの日には、私たちも復活の体を与えられ、神のご栄光に預かるとの約束を希望を持って喜んで待ち望むことができますように。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。